今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト。収録日は5月26日ですね。2015年、今回第29回となりました。この番組はですね、愛知県や名古屋市で活動されていますアナログゲームの、ね、サークルさんだったりとかショップさん、デザイナーだったりとかプレイスペースなどを紹介する、の情報を紹介したりとかですね、私が、今日所属してますね、今度ゲームアーキーに、新作出すとなりました、創作ゲームサークル GSF、今年ねゲーム、GSF 15周年でエグザイルでパワーストイヤーっていうのを買ってたんですけど特に活動はしてません、はい、あとはですね6月6 7日から更新までに間に合うか、6月7日にアナログゲームナイト、あと名古屋ギークバーとなりまして、その情報も、報告していく形になっております。私がですね、メインパーソナリティの太陽寺こと新安です。そして今回はですね、アシスタントとして、はい、お願いします。
はい、梅湯です。久しぶりです。よろしくお願いします。
お願いします。確か4月22回私ことなんですよね。
そうですね。
で5月の今日26日で半月2ヶ月で29回と、
はい、
恐ろしいですね。恐ろしいですね。はい、もう年間100は硬いですね夏超えるまでに50はいくと思うんですよ。でもなんか昔ホラボドさんっていうポッドキャストがあって、去年の5月からスタートして、で今回の更新に53回なんですよ。超えそうですね。嵐のように更新して嵐のように去っていこうと思います。
ゲストが尽きるんじゃないかと思わないような
でもこの間2週目でねドラクバカヤさんも行ったので、はいはいはい、ね、2週目もそろそろ来てたかなと思ってますので、ね、で今回はですね、以前ですね第7回か8回の時にですね、もう忘れるぐらい昔ですけどあのワイタケさんです、ヤスタケさんに出てもらいまして、はい、テーブルトーク RPG の、昔話ですね、名古屋はこういう作業があったよってですね、一部のファンにはすごい懐かしい老害トークで、一部のファンには、一部の人には、全くわからない、
わからなかった
っていうのは、県外からの共感を得ました名古屋って怖いとか、ああ昔あったどこも一緒だなってありました。で第18回とかに、伊豆の振り子さんと一緒に長野県の手荒れ美術とかですね、外から見た昔は名古屋こうだったなぁったんですけど、もう老害トークをしてもしょうがないのです、あんまり前向きにテーブルトーク RPG ね、やっぱりボードゲーム勢としてはあのテーブルトーク、まあ、ボードゲームも2時間3時間かかるんですけど、時間かかったりとか準備が大変だったりとか、やっぱりネガティブな情報ばっかり集めてもしょうがないですね。で昔はさすがにね2日かかりとかもありましたけど、どうせならですね最近、勢いにあるとか現役で活躍されているサークルさんを紹介して、愛知県にはこういう DRB サークルがあるんだよということを紹介したいなということで、前々からチェックを入れまして、ゲームマーケット終わりましたので、はい、29回でですね、肉
あんまり関係ない、
かけないそうですね、かけないですね。29回ということで、そろそろ DRB話をしっくりじっくりしたいなということで、いろいろと話を聞きまして、つくやあさびさんがいいんじゃないかということで、今回つくやあさびさんから、広報担当ですかね、の方に来ていただきます。自己紹介をお願いします。
はい、はい、つくやあさびの雑用や障害、まあ、外ですね、面向けの、担当しております佐藤です。よろしくお願いします。
お願いします。すいません、今日は遅刻しまして10分なんで自分で指定して西口の方に行ってしまってあ、違うと思って戻ってきました。はい、すいませんでした。でですね、今日は、カラオケボックスの収録します。若干ちょっと音が入るかもしれませんけど、まあそれに負けないようにね、歌う勢いで喋っていきましょう。はい、つくやあさびさんというサークルが長野にありまして、まだ新しいですよね、できてから。
で、今度の9月で2周年。
2周年ですよね。ほうほう、なんか本当にサークルに来られている参加者の人数さんとか、結構回数的にもそんなにはやってないと思うんですけど、つくやあさびさんというのは結構名古屋でもこの2年弱の間で結構、名前を知られているサークルになったんじゃないかなと私は勝手に思ってまして、まあ今回ゲストの方をゲストにお呼びして、佐藤さんの方に来ていただいたんですけど、まずつくやあさびさんというサークルはざっくり言うとどんなサークルですか？
最近僕らの中で、はい、スタッフの中で流行ってるのは、はい、マルチジャンル TRPG サークル、机遊び。
マルチジャンル TRPG サークル、机遊び。噛みそうですね
最近流行ってる
の。そのマルチジャンルっていうのは何を示してるんですか？
あの僕らいろんなことをやってるじゃないですか。ラジオを撮ってみたりとかボードゲーム作ってみたりとか、
はいはいはいはい、
人狼とかですけど作ってみたりとかいろいろやってるよねっていう話で、普通の TRPG サークルがというと俺らどこに向かっているんだみたいな状態で、じゃあマルチジャンル TRPG サークルねって言って、
はいはいはい、やっぱりメインは TRPG なんだよね。
メインは TRPG
でよろずや的な感じですね。
そうですね、何でもやっていこう、面白いことをやっていこうってい
う。結構ですね、あの関東の方とかだとボドゲ会にでカンコレの財布が待たないとかするらしいですよね。まあなので、ボードゲームのイベントもやられてましたけど、まあ、そういうサークルさんが増えていると結構その架け橋になってくれるんじゃないかなということで、マルチジャンルということに聞いて、ボードゲームもね、あの安心していけるんじゃないかなと思って、ざっくりマルチジャンル TRPG サークル使いやすい
言えました、
言えました、はい。じゃあこれ29分タイトルしましょう、タイトル。マルチジャンル TRPG サークルボードゲームですね。じゃあ使いやすいですね、はい。ということで、多分この番組中何回言うでしょうか。はい、数えてくださいね。数えても何も当たりません。はい。ですね、スケヤスビさんなんですけど、いろいろやってるんですけど、1年、2年弱の前に、サークル誕生するきっかけというですね、1、2年弱前でいうと結構、老舗というか長年やってたサークルが結構落ち着いてきた時期だと思うんですけど、その中でつくやすびさんがスタートしようと思ったきっかけとかはあるんですか。
そもそも一番最初に、
はい、
言い出し手がいて、
はいはいはい、
慎太郎ってやつがいるんですけど、あいつが僕は全然知らなかったんですけど、
はい、
たまたま休日どこ行くのって会話をしたんですよね、
はいはいはい、
その時の会社で、
うん、
で、イエサムに行くんですよって、
はいはいはいはい、
あ、そうなんだ、TCG やってるんだ、
なん
か月側です、ボードゲームしかないけどって、
うん、
いや、もしくは TRPG しかないけど、ボードゲーム何やるの、いえ、TRPG ですみたいな、
はいはいはいはい、
で、じゃあコンベンション行ってみようかっていう話になって、
はい、
コンベンション行ってみて、で、その後、イエサムの水曜日かな、いや今日曜日か、うん、エンカウンターズに参加してる時に、ああコンベンションやりたいねっていうちょっとした一言です、うん、タバコ吸いながら、
じゃあ佐藤さん的には TRPG できるのまだ短いんですか。
僕は、うん、けど言うても小学生ぐらいの時に、うん、ガープスをやってたんですよ、
はいはいはいはい、
ガープスルナムがその時と妖魔夜行がその時すごい流行ってたんで、
文庫版のですよね、
文庫版
の、はいはいはい、オートバスも
あ
ります、はい、
流行ってたんで、
まだあります、はい。
あの時にちょっと友達とやってて、
はいはい、
で中高大は休めたんですけど、うん、それからちょこちょこっとやるかなっていう感じ
です、ね。じゃあサークル結成までに、うん、
一応知識はあったけ ど、やってはなかったってい
う。すごいあれですね、ちょっと補足を入れますと、名古屋の、イエローサウマリーは、大須とかにあるんですけど、反対側っていうのは TCG コーナーがあって、棚を挟んで反対側の背を向けるとボドゲがあるんですけど、その後ろにはテレビがあるんですね。もう分かんないですけど、多分ね。
でも行った人はすぐ
伝わる。反対側って言って、まさか TRPG コーナーじゃなくってボドゲなんか反対側なんだね。ぜひね、名古屋行った際には行っていただければなと思う。あ、ここが分かると思うんで。じゃあボドゲの方はやったんですか。逆に
ボドゲは、うん、そもそもやってなかったとね、知識が全くなかった、
はあはあ、じゃあなんかでかい方があるな、
そうそうそう、なるほど、ボードゲームがあるなぐらいしか認識がなかった、
はいはいはい、その他にテーブルトーク RPG を佐藤さんが、ガープされた以前にゲームとしてはやっぱり電源系ゲームとかなんですか。
僕の時は多分本当ドラクエがちょうど流行ってた時期なんで、電源ですよ多分。
ドラクエ4、5、3、はいはいはいはい、3、いいですね、
3です、
3、カリブル3、
まだ
ファミコンの時代ですね、
そうだ、
はい、ありました、
まだファミコンの時代だったんで、
お母さんにセーブデータ消えてたんですね、
気がついたら消えてる、
遊び人遊び人遊び人とかですね、ですね、そう、なるほど、で、じゃあ、やってみたいねと言ってからの、じゃあその慎太郎さんが多分言い出しって、うん、でも代表ではないですか。
代表ではない、
うん、慎太郎さんは、その最初に行った、といったそのサークルはどこだったんですか。そこが
最初に行ったのはレーバディーさん。
あー、レーバディーさん、はいはいはい、
ただその前に、
うん、
オーケオンリーに僕は一人で行ってると思う、
はいはいはいはいはい、
ちょっと忘れちゃったんですけど、名前と忘れちゃったんですけど、東桜会館でやってた。確かと思って。
で、その復帰第1弾はそんなゲームなかったん
ですか？復帰第1弾は、その時に忍び神が流行ってて、
はいはいはい、サイフィクの、はい、
そうで出て、うん、じゃあシナリオを作るよ、はい、わかりましたって GM をやったのが多分初めてかな、うん、最近で言うと、うんうん、はい、みたいな。
小学生以来で結構カウントダウンを乗せました、すぐ。
やっぱシステムが違うんで、はいはい、ガッツとかも友達とワイワイしながら CB を、あーだこうだやって、その時も結局 GM、まあ、GM だったんですけど、
あ、GM は出たですね、
そうやったんで、まあなんとかなるだろうっていう。
それこそなんかまた老害等をしないと一緒しちゃうと思うんですけど、結構午前中集まって、午前中ぐらいでルールのキャラ作って終わると晩飯でしたもんね、
うん、あ、なんか取り回しが楽になってるなっていうの
が、そうそう、あとね、作り方とかね、反省だったりとかもあるんで、じゃあその後にじゃあフィアのゲームとかを週形になるんですか？
フィアーとかもその時は結構リプレイを読んでたんで、それで知っててやったりはしてたのかなっていう感じですね。
じゃあ、そんな感じで佐藤さんと、慎太郎さんでしたっけ、慎太郎さんがやってやりたいねっていつの一言を発してから、どれくらいでサークルは誕生したんですか？
3ヶ月か4ヶ月ぐらい。
早いですね。
やりたいって言ったのが、うん、雨の時の6月かなんかで、じゃあ9月にやろうかみたいな、そんなレベル。
はいはいはいはい、はい、じゃあちょうどあれですよね、今ぐらい5月26日なんで、
そう、今ぐらい、ちょうど今ぐらいに、うん、あ、やりたいね、じゃあやろうか、でどうやってやるっていう、じゃあとりあえず会場を抑えに行ってくるわっていうところからスタートして、じゃあ他のところやり方が分かんないから他のところ見てくるわっていうので、他のところに参加してっていう感じですね。
うんうんうん、3ヶ月はそうですね、こうやっぱ何事もね、始めるのは行動力がいりますもんね。
いつも言ってるのはスピードが命だよ。
そうそうそう、ね、やってないことをやった方がいいですもんね。で、慎太郎さんと佐藤さんだけで始まったんですか、サークルは？
最初、まあ、あとはもう一人、もう就職して北海道とかいろんなところでバーチャってるんでいないんですけど、っていうことを、まあ、あと、まあ、今はいないですけど、佐藤さんと、うん、あとは今東京に行っちゃった岩さんという人がいるんですけど、その5人が一番最初にいて、
はいはいはいはいはい、はい、
で今、まあ、岩さんも今現在東京から、ね、うん、ポスター作ったよって送ってくれるんです
よ。はいはいはい、はい、なるほどなるほど。じゃあもう東京支部があるわけですね。
東京支部がある
わけ。じゃあもう5人ぐらいで
最初スタートして
ですね。じゃあ、あの、つくやすびっていう名前は誰がつけられたんですか？
その時に名前をどうしようかなって話になったんですよ。
あ、もう5月開始段階で、
段階で名前どうしようかって話になった時に、なんか既存のだと武器とかの名前が多かったんですよね。レバテイングさんであったりとか、モルゲンスタルさんであったりとか、じゃあなんか、
そうですね、それもそうですね、
そうそう、なんか呼びやすい名前にしようよっていうので、なんかいろんなのが並んでて、なんか面倒くさくなったんで、途中に出てきたらつけやすぎでいいんじゃないみたいな、
はいはいはい、だけ出してこれって言うんです
か、面倒くさいし、つけやすぎでいいんじゃねってスカイプでっていう、じゃあこれで
深い意味ないんですか？
全く
もないないでもいいですよね、あのマルチジャンル、あの、なんだっけ、チャリティーサークル、サークルに、あの、いろんな、ね、テーブルトーク以外もマルチジャンルやってるんで、まあ、人狼そうですけど、そのつけやすぎっていうのは結果的にね、
後付けでね、
後付けで結構なんかかっこいいですよね、机遊びっていうのをカタカナにすると名前になる、
読みやすいようにはしようっていうのが主な波っていうかな、確か、う
ん、でも逆称だと机さんって言われる、
そうそうそう、机さん、机さんって言われる、うん、そうだね、
机遊びだとなんか、ね、逆しそうないですよね、
うん、けど机さん、机さんって、あ、そうだねと思いながら別にいいかと思って、
うちの番組はあの今夜もアナログゲームなんですけど、最近穴げないって言われるんですよ。そうなんですよ、セカオエのこの穴げないに合わせてて、セカオは頑張ってくれないと、万が一番組が5年6年してた時にすごいなんか古い感じちゃう。
あー、そこかー
みたいな。穴げないで、ドラげないで組めるんですもんね、うん、1年前ですよっていうね。でもまあ、いや、役所はありますもんね、机さん、机さんって呼ばれてますもんね、うん、で、やっぱりあの2年弱ということでしたけど、やっぱりさっきちょっと収録前にもお話しましたけど、じゃあどこがいいかなって時に、つくやすびさんに行ってみたらどうかなっていうのは言ってくれたので、この TRPG やってる方で、
まあ、勢いがあるとか人数とか結構規模とかも大きくなってるのでいいんじゃないかなってことでもあったんですけど、まあ、1年2年半前で目まぐるしく結構活躍はされてるのはあのちょネット上とかですね評判を聞いてるんですけど、5人で始まったんですけど結構人数いらっしゃいますよね。
いわゆる
いますよね。何人正確に幽霊会員とかも含めると何人ですか。あそこに乗ってる全員ですか。
そもそも幽霊がいない。
いない。
ああ。いない。なそのたまたまその仕事の都合とかで来れない日はあっても
イベントにですね。うんうん、
コンベンション来れない日はあっても、うん、基本的にはみんな来てるって感じ、うん、で合計が今15人かな。
15人。ああはいはい。
あの公式のホームページで近くの延々のサークルをめっちゃ多
か
ったもんね。
人が多くなりすぎて縁が形成できなくなってる。
20円入れたのか。1年目に入った人がこれ
できるの。あれをどうするかっていうのを僕が悩みつつ。
でも、じゃあ、つくやすびさんの、まあ、スタッフ証とかつけてるかもしれないんですあのつけてると思うんですけど、コンベンションに行けばスタッフに当たるって感じですか。どこか歩いてれば
歩いてればスタッフに当たります。完全に
15人ですか。
15人
で女性も結構多いですよね。
女の子は今4人かな。
いやでも15分の4は多いですよね。やっぱりボードゲー会とかでも女性を探すのが大変だったりとかすることもあるので、
う
ん、
そうですね。大変は大変かもしれないですね。
やっぱり偏見じゃないですけど同性がいると同性のお客さんも来やすかったりしますもんね。安心するのもあって僕もやっぱり梅さんに来てもらってるのもそういう理由があるそうなんですよ。全然ちょっと関係ない話なんですけど、この間の26回の時に、ゲームマーケットの、うん、ゲームの紹介する会を紹介したんですけど僕ら36歳のメンバーで届けてたけど、スタンディーゲームしてもしょうがないので、メイドとかに行って、メイドさんを紹介した方が、僕らも楽しいし、楽しみじゃないかなってことなんですよね、やっぱり。
話題ですよね、あそこは。
あ、そうですよね。うん、
行ったことはないんですよ。はい、いろんな人から話聞くんで、いつか行こう、いつか行こうと思ってて。
あ、そうですか。うちは今、クイズやってるんで。クイズ正解すると無料券がもらえるんで、ぜひ応募してください。まだまだ当たると思うんで。で、ちょっと話もしますけど、15人でんですけど、うん、皆さん GM される形になるんですかね。
基本的には GM します。ただその、東京支部の人たちは無理です。
まあまあ、東京支部のどこと何人なんですか。
東京支部のどこと13人。
でも13ですか。なるほどね。じゃあ、ほとんど、じゃあ、その13人なんですけど、慎太郎さんは多分、トトさん以外に、13人の平均的にテーブルトーク RPG の、歴的には何年ぐらいですか。
みんな2年ぐらい、2年未満じゃない
ですか。全員ぐらいですか。
多分、有坂さんでちょっと上げるって感じですね。有坂さんで。
一番長いのは、
一番多分長いのは、僕のブランクを含めないと、多分有坂さんなんじゃないかなっていう。けど有坂さんも大学時代かそこらとか行ってたんで、そんなじゃあ10年20年プレイヤーかってそうでもないっていう。初心者だらけだよっていう。あ
じゃあ密にやってた時間を考えるとみんな5年以内っていうか
3年以内か。
3年以内よくありますよね。なんか活動休止してるのに復活で15周年になりますもんね。そこからですよね。
そう完全に僕もう10歳とかだから、十何年ぶりの
活動休止中の歴に含めちゃうとですよね。僕のボードゲームは20歳からなんで、それでいっちゃうと15、16年なんですけど、コアじゃなかったんで、全然。でもまあ、ちょいちょいやってたんでって感じなんですけど、じゃあ、本当にコアな時間を含めると、スタッフ的には、3年未満。
未満
でサークルが2年ほどで2年と。じゃあ、本当じゃあ、スタッフも。快適にも若いんですね。
そうですね。そもそも僕が最年長っていうと。
ああ、そうなんか。へえ。20代が多いですか。
みんな20代前半。
ああ、すごい。老害だ俺。いや。もう結婚もして子供生まれたのにも老害で引退してよかった。
まあ、高校生とかもいます。
スタッフにですか。未来が明るいですね。
もうあとは彼にほっといていいからみたいな。
じゃあ、ね、佐藤さんいつでも引退する準備です。前線もね、
老害みたいに後でこうあできてるみたいな。どう。
あ、それなんか大学の嫌な先輩ですね。あ、なんか究極昇進 R 君のなんかね、先輩みたいですね。なるほど。じゃあ、スタッフは15人まで、 売買ゲームで3倍になってるんですけど、大体、どんな感じで増えたんですか。
基本的には誰かが連れてくるんですよ。
あ、
僕と契約して作り遊びましたけど。
あ、なるほど。じゃあそれはどう、なんかな、それは参加して面白かったっていう感じ。
参加してくれて、うん、気がついたら深くなってる。
ああ、やっぱりじゃあ付き合ってみた魅力というか面白かったし、まあ歴史的に若い人をって感じだった、
うん、歴史的に若い人っていう認識はないんですけど、うん、たまたま声かけた人が若かったとか、だいたい連れてくるのが僕か慎太郎、
ああ、いや、はい、
その自分から来る人とかぐらい、
はあはあはあ、最近じゃあスタッフ入ったのは 何ヶ月前に、最新人一番最近したことない、
一番最近で言うと1ヶ月も前じゃないじゃないですか、
ね、おお、ね、それ乗ってます、中の名前
まだ乗ってない、
ああ、じゃあ16人目が
それ含めて15人かな。
ああ、なるほど。
だ、まあ、キンキンで言うとまだ発表はできないけど、もう一人増えるよ。
おお、すごいですね。愛知 TRPG 界のエグザイルですね。
体験できる、ぐるぐる。
気づくと増えてますもんね。そしたら多分2代目つくやつとかなんか JSOUL 的に発表になってるんですね。AKA で食べてるよね。じゃあもう愛知 TRPG 界のエグザイルってことで。ヒロさんが慎太郎さんだったね。
そう、言い出しって慎太郎、まあ基本的にはこう最初は、まあ、他のところから、
はいはい、
あの GM を応募してたんですけど、自分たちで その GM を賄えたらいい、楽なのかなっていう、多分他のコンベンションさんとは全く逆の発想なんですけど、
やっぱりだからお客さんを呼ぶための GM になりますもんね。
でその方が、その隠れ何が起こったか分かりやすいんですよ、ぶっちゃけた話がやると。
なんか僕は思うに、ボードゲームのデザイナーを呼んでのコンベンションっていうのはあまりなかったですね。テーブルデザイナーって作った人があの GM やってくれるからゲストコンになり立つんですけど、まあこれちょっと実はじゃないですけど、作った人の GM が面白いわけじゃないと思うんですけど、やっぱ作った人がやれてたんですよ。でテーブルトークコンベンションで外部で GM 呼ぶっていうのはやっぱり花があったりとか、結構システムがGM によって色を変えるので、有名な GM を呼ぶってことはその集客につながるんですよ。ボードゲームっていうのはそれが、例えばカタンをやって俺や梅さんがやったらそう変わらないと思うんですよね。カタンはカタンなので、なのでなのに手前自分の自主的にやっぱ成長させるというかやっていくのは逆の全くですよね、
うん、だからなんかうちのスタッフで、まあ、色勝手に出てくれたら勝手に来てくれるんじゃないみたいな、雑炊考えてい
や、でもやっぱり自分のサークルメンバーをスタッフ育てていくのは大事だと思うんですよ、うん、やっぱり逆だと思うんで、そのサークルさんは、
その方が楽だなっていうのが一番、
そうですね、長いスパンで見ただけですね。外部 GM さんが来れなくなって飛んだするサークルも実際ありましたからね、昔ね。じゃあ、 あのスタッフ、例えばメイさんと僕がスタッフになりたいってなれるんですか。
もうその時は多分うち基本的に合議制に近いんですよ、うん、
はいはいはい、
だから大いいんじゃないっていう数が多かったら、はい、大丈夫なんですよ、
はいはいはい、
その人誰か分かんないから一回遊んでみないと分かんない、
面接ってパターンですね。
GM やってもらおうとかプレイやってもらおうとかはあっていう、あとキャラクター性の問題と
か、はいはいはい、
それでなんか別にいい、だから基本的にいいんじゃないと終わっちゃうんですけど、
なるほど。よっぽど断らないって感じです
よ、うん、よっぽど面倒くさい人間じゃなければ
断らないっていう、実際にその長年というか10年以上やってくる人方からあのスタッフになりたいっていうオファーはなかったですか。それでは、
そういうのは、うちはないんじゃないですか、
ね、ああ、そうなんですか。
基本的に本当に2回3回初めてオフやりますって言ってきて、じゃああのスタッフにさせてくださいって、お前は誰なんだそもそもみたいな、僕の宅じゃなかったから分かんないみたいな、
門が広いですね。
もう僕が頭が帰るときに車を回してきて荷物積んでって言ってるときに、一人男の子がポロポロって歩いてきて、スタッフにさせてくださいって言われて、お前は誰だって俺はさすがにそんな人数把握できてないもんね。
まあ、確かにね、20人でも無理ですもんね、何が起こったかなんて事件じゃなければ、
100人も近くも
なるほどね。じゃあそのよ僕のと姉さんもなろうと思えばなれるけど、もしかしたら面接で教えるかもしれないです。
面接も基本的になくて、ね、一緒に遊んで楽しければいいんだっていうレベルなんですよね。
でもやっぱりあれですね、そのカラーが出てるますよね、その自分で GM やったりとか3年未満だったりとか2年作だったりとかあるんで、やっぱりバランスが取れてるんじゃないかなと思うんですけど、現在結構人数も参加人数っていうのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今年に限ると、
はい、
アベレージが80から90ぐらい、ぐらいがプレイヤーで来てもらって、だからスタッフ合わせたら90人強かな
っていう、うんうん、じゃあ何卓ぐらいですか。
大体16から7、
16から7、
15、6、7ぐらい、
すごいっすね。
これ僕全く分かんなくて、そのそれがすごいのかすごくないのか分かんないと。だけどコンベンション2年しかやってないから、そのコンベンション知らない。
でもそこからコンベンションの規模はどれくらいなの。
僕が始めた頃に、昔やったあのエクスプローラーさんなんですけど、
あ、
これ話し合いより2時間かかるんですけど、
ま
あ、行くと、僕が高校生の頃20年ぐらい前の時は200人集まってました。役に集まってるのがあって、でだんだん僕がゲストコンベンションっていうのがあって、一番最大だったのがあの鈴木社長とか
い
うのと菊崎さんと、あと矢野修作さんがいた時に200だったんですよ。それはあのゲストさんを呼ばれて、で区役所コードを借りて200なんですよ。で塚田さんが区役所を作ってますよね。
やってますね。
ゲストさんを呼ばずに半分来るってことはそうですよね。
それが全く分かんなくて、で最近たまにエクスプローラーさんの名前を聞くんですよ。
あ、
エクスプローラーさんみたいだねって言われるでしょ。全く分からないと思って。そもそもそれは一体どういう人たちなんですかっていうところからスタートな
んです。ちょっと待って、その一言老害だね。
分かんねえと思って。
エクスプローラーを知ってる人間はもう経験が15年以上なんで、多分そうですね。だからその単純に塚谷崎さんの努力もあると思うんですけど、僕らが内通のやっぱりマンネリ化もあったと思うんですけど、その15卓来るだけのサークルの魅力もあると思うんですけど、単純に、テーブルトークの人口ってその2年間だけだと思うんですけど、増えてってるって感じてますか。
激増だと思いますよ。毎回うちのコンベンションで、まあ、オンラインセッションもあるじゃないですか、最近は。まあ、僕もオンラインセッションからの手なんで何とも言えないですけど、オフライン初めてですよっていうのが大体30人ぐらいは来る。その中でオンもオフもしたことないよっていう人たちが10人ぐらいは毎回、毎回名札を作らなければいけないっていうのが面倒くせえなと思いながら。
リピート率は高い、結構半分以上は来てるんですね。
まあ、リピート率は高いのかな。大体最初応募を開始して、近々で2日前ぐらいに応募を開始したんですけど、大体20人ぐらいバーって今まで来てくれた人は埋まっちゃうとか
です。なるほど。
3分の1、半分ぐらいかな、また来てもらってるんじゃないですかね。見た人多いんで。
でもやっぱり愛知県の名古屋市だけでもやっぱり90人スタッフさん、まあ、15人ぐらいいらっしゃるんですけど、90名ぐらいいらっしゃるっていうのはやっぱりこう、僕は結構テーブルトーク RPG を 2,3 年前にってところよりは、スクヤスミさんが始まる前の時よりはやっぱりその目に見えてその現役の話を聞くと、やっぱりその2ヶ月に1回ぐらいでしたっけ、3回、毎月じゃないですか、サクル
基本的に毎月やってます。ただ会場がその区役所行動だもんで、国の行事入っちゃうと取れない。
ああ、なるほど。まあ、そのコンスタントに年何回も、ね、何年か何回のコンベンションが90人集まる、しかもあの、ゲストの力を使わずに呼べるっていうのはやっぱり TRP の実力が今も伸びてるかなっていう証拠だと思うんですよね。それをちゃんとスクエアスビさん そのコンベンションが受け皿になってるんじゃないかなっていうのが結果で出てるかなっていう思うんですけど、会場は今区役所行動がメイン、
中丸区役所行動しか入らないんですよ。
なるほど。やっぱりナリアパークですね。
ナリアパークだから、ナリアパークでやってて20人断るともう無理なんですよ。
ね、心情的にもね、
そうですよね、心が痛いんですよ。本当はその30人ぐらい来て、まあ、まったりやればいいかなっ って、うん、最初の頃は思ってたそんな時もありましたみたいな、
佐藤さん的にはなんか、うん、人数的にも規模的にも愛知県の名古屋の先頭を走ってるというよりはいつの間にか前にいたって感じですか。
走ってるっていろんな人に言われるんですけど、そんな気持ち全くなくて、気がついたらこんな状況になっているっていうのが正しい。
じゃあ、
他
のサークルさんと比べてちょっと悪いと思うんですけど、自分ではどうですか、こうその
前に出てしまった理由としては何かあると思うんですかね。多分やり方の違いなんじゃないですかね、単純に。だから僕らが分からないから、うん、じゃあこうやってみようっていうのと、うん、今までこうやってきたからこうやっていこうの違いじゃないですかね、多分。うん、
じゃあ、まずマニュアルを見ないで。
そもそもマニュアルがない。
ない。まあ、伝承知識ですもんね、これもね。
広報とかがしっかりしているのはあるのかなとは思うけど。
Twitter は僕らの遊び場に近いんで。やっぱりつぶやいた瞬間に何かをリプレイが飛んでくるとか、フォローされるとか、遊んだりしてますし、
5年後とか、ね、10年後とかの何年か後の本当に机遊びさんが楽しみですよね、やっぱね、今後は。
最初の目標は、東海のみんなでコンベンションを開ければいいねって、
はいはいはいはい、
今も一応それは目標なんですけど、東海、僕もね、いくつあるかは把握してないんですけど、
はいはいはいはい、
まあそのクローズドはさすがに何とも言えないけど、オープンでやってるところとみんなと一緒にやれたらいいなっていうのは当初からの、まあ、目標ではないんですけど、できたらいいなっていう。
そうですね。でもまあ、できていくとは思うんですね。結構ですね、つながりとしても結構ありますね、ゆうこさんがね、今はね、昔と比べて
できるだけつながるようにしているのもある。その何が羨ましいって、大阪のクロスオブエストコンが羨ましかったもん。
はいはいはいはい、
なくなっちゃったけど、羨ましかったんで。
昔ありましたよね、サークル間コンベンションが、
で最近は東北で3県合同でコンベンションやるっていうし、じゃあなんかいつかやりたいなと思って、
じゃあこの間まで会えたスタンプラリーもその一環ですね、多分ね。
スタンプラリーはもう幻想さんがなんかやんない、スタンプラリーやんないって話を聞いて、その企画書的なもらった瞬間に僕あんまり読まなくて、はい、はい、大丈夫ですよ、やりましょう。
半年ぐらいかな、期間の各コンベンションに行って、スタンプをもらって、スタンプの数で景品をもらえるっていうのが、いつでしたっけ、5
つですね、
5つのサークルさん、つけずりさんを含めて、それと幻想さんを含めて、5つのサークルさんを回っていただいてっていうんだけど、なかなかこう画期的な、ね、なんですよね、僕らが本当はテーブルのコンベンションを始めた頃は、死ぬか生きるかだったんで、天下取ってやろうっていうギスギス感もあったりとか、なんかギラギラしたんですよね、なんかあの式はなんかギラギラ期ですよ、ギラギラ期。僕今もう本当は隠居したいんですけど、こう第29回なんで隠居するっていう。じゃあ仲はいいですかね、今度繋がり的には。
別に悪くはないと思います。もともと多分悪くがなくて、ただたまたま繋がる機会がなかっただけなんじゃないかなっていう予想です。僕も分かんないんで、ね、まあ、ぶっちゃけた話。
なるほどなるほど。じゃあ、コンビションの話に戻りますけど、よく遊ばれてるシステムとかっていう傾向とかあります？
基本的にはクトゥルフとサイフィックログホラーを、その初心者とかやりたい人の受け皿としてスタッフが立てれるようにしようねっていう、あとはフリーダムに立ててっていう。
ですね、さっきもちょっと収録前話しましたけど、クトゥルフはいつの間にか初心者の受け皿なんですね。本当に。
だから僕はあまり動画見ないんですけど、僕以外の子たちは割とみんな動画から入ってきてるんですよ。その時にクトゥルフじゃないとダメですって言われたら、そうだね、じゃあそうしたらいいんじゃないかなっていう。
は
ぁ、クトゥルフが流行ってるんですよ。あ、そうなんだって言って、奥でクトゥルフやりたい人がやっぱりいるんですよ、動画見てって。そうなんだっていうぐらいです。じゃあ立てよっかぐらいの。
さっき動画から入ってたじゃないですか、
はい、
動画が流行ったことによってリプレイが売れないんですよ。
大体
そうなんですよ。
なるほど。
リプレイに代わって動画だし、書かなきゃダメだし、ちょうど一回するんだけど、それこそ、動画で見ちゃえば読まなくてもいいし、流し見えもできるので、その入りやすくはなってるんですけど、何が一番大切ったリプレイなんですね。実際リプレイが売れてないっていうのもあるみたいで、そうするとその角川さんのね、あれで整理対象になっちゃうんじゃないかなということで、リプレイで食ってた人たちがどうなっていくのかなっていうのも あったりなかったりです
よね。僕、うん、動画をよく紹介されるんですよ、うん、スタッフから、うんうん、そうか今度見るよって言ってみない、うん、ごめんねって思い出
して私結構クルはこのものまで見てますけどね、
うん、これ面白いですって言うけど僕あの作業してる時に音、うん、の方が好きなもんで、うん、ぼーっとこう動画を見てる時間があるならちょっと違う作業したいなって思います
そう思う通りリプレイは改めてその別で買うよりはサイブフィクションみたいにリプレイと両両つけてるっていうのは同時に書くっていう形なので、ね、
あれはすごい画期的だったんですよ、ね、本当にやり方が分かってルールができるよっていうのはすごいな
でルール見てそのリプレイっていうのはルールの運営っていうのでこのルール、この遊び方はこのルールでって一切できるんで、じっくり見ながら、えっと思ってルール開くのは大変なので、うん、やっぱりそれは画期的だなと思いましたね。システムは昔からシステムのリメイクだったりするんですけど、うん、じゃあ、サイフィクサイコンフィクションあったりとか、クルーだったりとか、ロゴライズですね。じゃあ、本当に、ここ何年か流行ったゲームっていう感じです
かね。あとはやっぱりダブルクローとか、
はいはいはい、
ソードワールドとか、
ノバとか、
うん、をやりたい人がやれば、
うん、
やれる人がちょっと1択ぐらいあればいいんじゃないかなとか、うん、あとはなんか同人でなんかたまたますごい流行ってるやつとかを誰かがやったりとかはありますけど、
うん、佐藤さんが近いうちにガープスベルナルドをやるじゃないですか。ルナルを立てないですか。ルナル
ガープスベルナルは立てないてか多分立たない
ガープスベルナル今小説が出直してるじゃないですか。新し
く出てますね。
買いました。
買ってます。買ってます。懐かしいなと思って買ってます。めっちゃ懐かしい。
僕もちょっと買いましたけどもぜひ立ててください。
実家にあるのになと思いながら買う
おっさんっぽいと思うんでルナルさせてください。
だって僕がルナルさせて僕だってまだ2年しかやってたのに、はい、ルナルやっておっさんどもが来るの嫌じゃないです
か。
でみんなそれやり込んでるおっさんたちが来てもうお前キャラ作ってから来いよみたいな。
なるほど。
めんどくせえからっつって
まあそれはね募集期間とかあるとねやっぱり予約婚フリコンの時代なので、ね、僕は10年何十年前は、うん、やっぱ予約婚にした理由とかあるんですか。
その予約婚とフリコンの違いはメリットデメリットがものすごい違うんで、うん、そもそもフリーコンだと荷物が多い。
うん、
予約コンだとプレイヤーであったら最悪1億とダイスさえ持っていけばいい、
うん、
ぶっちゃけ手ぶらでもなんとかなる、
うん、
っていうのもありますし自分がやるやつが決まってるっていうのは、うん、その基本的にうち初心者の人が来てくれたらいいなと思ってるんで、うんうん、そういう人たちに優しくできるようにしてるもんで、うん、だから予約制っていうのがあるので、
フリコンを開催してみる気はない。
100人を裁く自信がない。
なるほどな。
ぶっちゃけた話。
はいはいはい。なるほどね。うん、やっぱり予約コンの弊の部分デメリットだと思うのは予約コンのパッとなった時に行けないっていうか、
そうですね。
そういう受け皿がやっぱり今多分愛知県の中の名古屋市でその予約をしないで GM 登録も、プレイヤーも予約なしとなると LIC さんしか MJI さんしかなかったりするんですよ、うん、で豊橋のステップさんとかだと GM をちょっと登録してプレイヤーは全部フリーとか、うん、GM だけ登録とか全部登録とかあるのでちょっと空いたから DLDC でやってることやりたいなと思った時に行けるサークルのカーブサークルがないっていうのがあったりするので、まあ、スケアトリさんはに強要するつもりないですけど、そういうのがちょっとあるといいですよね。
もうあるといいけど多分できない
ですね。できてると思いますよ、そういうスケアトリさんとかもうやっぱり予約になってきますよね、今後も。
多分時代の流れ的に予約になってくるんじゃないかな。自分のやりたいシステムができないってなってくると辛いんじゃないかなっていうのが僕の印象なんですよね、
うんうんうん、
僕がたまたまじゃあ別に振り込み特にあれはないんですけど、うん、何でもいいんですけど遊べたら、
うんうん、
で振り込みした時にいやこれやりたいけど全く知らないシステムをやる時って、
はいはいはい、
あれやりたかったのになってなるじゃないですか、
うん、
でまあその一応振り込みの間口を広げよう振り込みのことも考えつつ、うんうん、考えたのが上限を決めないの応募期間、
うんうんうん、
例えば20人で区切っちゃえばいいけど、
うん、
じゃあその区切っちゃった後うちのホームページを見つけちゃった人はどうする、っていうので応募期間をマックスまでと、
ギリまで
ギリまでと1週間前までが本当にそうです。そうすると、まあ、1週間前まで発見してくれた人は プレイヤーの応募はできるのかなっていうので、そういうことやってると勝手に増えるんですよ。
確かにね、ギリギリね、僕もイベントやってますけど、ギリギリまで募集してるので、まあそうですよね。
できるだけその予約婚の弊害である、その埋まっちゃったら終わりだよっていうのじゃなくて、どれだけでも応募してこいよっていう、初心者優遇だから、今まで外でやってるやつはちょっと外でやってこいって断るってい
う。まあごめんね、ギリギリマックスまで収容するための33タグですもんね。
そうそうそうそう、前回少なくて、でまあうち基本的にはやっぱり絶対マックスまでプレイヤー応募は止めないっていうのがそれなんで、あ、GM が足らない、じゃあとりあえずこう、ね、10年選手たちはごめんねっていう事務作業から始めようっていうところなんで、
なるほどなるほど。じゃあその参加方法とか GM 登録とかっていうのを簡単にじゃあご説明してもらってよろしいですか。
基本的には GM 登録は、期間によるけど2週間ぐらい、1週間か2週間ぐらい、トレーラーをぶん投げてくださいねっていうの応募フォームがあって、で、それが終わったら、すぐプレイヤー応募っていう形になります。でプレイヤー応募も、まあ、その時によるんですけど2ヶ月取ったりとか、今回みたいに1月休みが、会場取れなくて休みがあると1ヶ月1ヶ月で取ったりとか、で基本的には GM 応募は、コンベンションの次の日からスタート。
なるほど。なんかあれみたいですね。役所の手続きだよね。
次の日からスタートで、はい、その1週間以内ぐらいにスタッフが何を立てるかだけは、トレーラー投げずに、どの卓を立てるかだけは、まあホームページ上載るから参考にしてね、あとはアンケートが集計し終わったら何が需要があるか分かるから、そこからじゃあ GM やってねっていう。
じゃあ参加方法的にはメールフォーム、ホームページメールフォーム、
メールフォームですね、基本的には。
なるほど。もう現在募集されてますもんね。
プレイヤー応募してます、はい、何日までなんだろう
ね。じゃあ、あとで現在説明、また調べてください。あとですね、テーブルトークのコンベンション以外に現在行っているイベントとかサークル活動とか、そのマルチ活動的には何かありますか。今現在同時進行で行っているものはありますか。
現在佳境の、29日、現在佳境の、26日だ、26日前回、今日のシナリオ集が2本と、ボドゲーが2個です、今現在やってるのが。ボドゲーは、1個は前回やたら人気だった人狼再販のために役職を増やして、もっとカオスにしていこうと。
机遊びの人狼ですね。
あの人狼作るのもまたいろいろ話があるんですけど、まあ、それは置いといて、
はい、はい、じゃあまたね。
で、新作で、その僕が個人的に、コミックライブとか、
はいはいはい、
コントメンションとかでやってる、そこに、売り子とかで参加してるんですけど、そこの絵を描いてる人から、こういう絵があるんだけどゲームとか作れないかなっていうので依頼が受けたのが、モノミックス86さんっていうところ、絵描いてる方がいるんですけど、その人の絵で、パーティーゲーですけど、7人の悩める男っていうやつを作ってます。
はい、
作ってますか。もう入稿したんですけど。
おお。なるほど。じゃあ
であとはシノリス2本。
おお。じゃあ1個ずつ伺いたいんですけど、
はい、
まず人狼の再販っていうのはどんな感じ、前回のからどんな感じに変わるんですか。
前回は、うちのマスコットキャラクターの月遊びちゃんができる前に作ったんで、それを入れたって感じ。
あれ可愛いですね。
そう。それを入れて、ルールをまた精査して、選った適用してポイント。第2巻、2って書いてあります。
なるほど。おいくらぐらいになるん
ですか。何も考えてないな。まあ500円ぐらいじゃないですか、いつもと一緒で。
何分ぐらいで作られるんですか。
とりあえず50でいいかな。
あー、なるほど。
春の
はい、
春のどこで見られる
コンベンションか、コミックライブか、クリエイターズマーケットか、
はいはいはいはい、
で他のブースさんと一緒に売らせてもらう。
はいはいはいはい、まず人狼入れますもんね。
だからこ 前のクリエイターズマーケットの次に参加者があった時に、はいはいはいはい、クリエイターズマーケットどうせ売れないだろうって全部持ってたんですよ。それ全部売れちゃって、コンベンションの時にごめんねって売れちゃったって。
でも50人のグリーンだったら50なら見込めますもんね多分。う
ん、あそうなんだ売れるんだと思って見てたんですよね。ああ、そんなに売れないと思ってたんで。
じゃあもう一個のその。この衛星作の真の悩みはどうでしたっけ？
そうですね、
っていうのはどんな感じのゲームですか？
本当にパーティーゲーで、うん、一人が、うん、本当に悩み相談に行って、うん、他のプレイヤーが占い師になる、
うん、
でタロットカードを使って、うん、それに暗示されたものを適当に占う、
うん、
だからなんかタウさんが、うん、恋人ができません。
うん、
それ言ったらデスのカードとしてはもう死ぬしかないですね。来世に期待しましょう。みたいな風にやってぐるぐる回って、ーパーティー系でやれたらいいな。
大喜利的な感じ。
そうですね。例えばなんかキャッチャコに近いその部屋そのキャッチャコの場合シチュエーションが決まってるじゃないですか。
はいはいはい、
決めないでやろうみたいな。
じゃあ私のお悩みを大カードとかあるんですか？
あの7つの滞在から1枚引いてそれに基づいた悩みを出してね。
はいはいはいはい。じゃあ7色で最大人数はじゃあ7、8、
7になるのかな。あのくるくる回っていくんで悩む人が
悩める人と占い師は交代していく。
交代していくんです。
最初は何ですか？最初は2回です。
え、
最初は2から7
ぐらいじゃない？
痛いしてどうする
悩みがあるんですってじゃあ死ね
え。それを伝えたのは誰なんですか？
それのゲームデザインはうちの有沙さん
ですね。あ、はいはいはいはい、はい、
人狼は、第1班は岩さん、
うん、
で第2班はセロリっていう女の子、人狼が大好きな女の子です。
うん、
それも精査しといてるって。なぜなら僕らは人狼があんまり好きではない。
あ
はは
は、誰がそれ言ってんの？
結構いろんなところに行ってるけど、僕ら人狼が好きじゃないから人狼を僕らが楽しめるように作ろう。
はいはいはいはいはい、
それがモットーだったんですよ、最初の。
あの犯人を踊るっていうゲーム、
あー、ありますね。
あれは結構人狼の暗記性があったりするので、うん、脱落が最後がいなかったのあるので、うん、まあそういうゲームがありますもんね。自分がちょっと嫌なところっていうかね、もう直して自分でやるんですね。
僕は村人を5回ぐらい引いて、うん、延々と毎回死に続けると、うん、つまんないってなるじゃないですか。
多分ちょっとあの佐藤さん一緒にやったら佐藤さん釣りますもん絶対。
性格的にね、絶対そうなんですよ。
あのちょっとね、面倒くさそうな作業ですよ。
人狼やると、あの、あ、誰がどうなって、なんとなく、その、なんとなくか表情の動きだから分かるじゃないですか。
僕も結構ね、序盤で死ぬんですよ。
いや、そういうキャラはいるんですよ。だから、できるだけ死んでも最後まで遊べるようにっていうのが人狼の最初のコンセプトで、じゃあそこから精査していきましょうねっていうので、あ、2班でほぼ完成形なのかなっていう。
はいはいはい。で、シナリオ集というのは？
シナリオ集は、まずは、はい、サイコロフィクションシナリオ集。
はい。
で、カンコレ以外の今出ているやつ全て入ってるよっていう。
へー、それは誰が書いてるんですか？
中身は、スタッフほぼ全員。
へー、すごい。
ティーカーブーから、忍び神、マギカロギア、インセイン、キルデスビジネス、ブラッドムーン、
カドランカも、
カドランカも入ってる。カンコレ以外は全部入ってるので印刷所の、
うん、
まあ、選んだ印刷所のカツカツのページ数まで、うん、
はいはいはいはい、
116ページ。
おお、すげえ。2本？
それが1冊です。
はいはいはい。
で、もう1冊は、最初の1冊は、まあ、スペア遊びのシナリオ集ボリューム1。
はいはい、はい、ボリューム1。
なんで、うん、で2冊目が、うん、コールオブスペア遊びです。
あー、クトゥルフ。
そう。
1本。
クトゥルフのシナリオ集が、うん、6本入って60ページぐらいじゃないかな、68ページかな、表紙合わせると。でそれが2冊ちょうど出るよっていう。
売れますね。
売れるかどうか分かんないぶっちゃけ。
あ、じゃあ本当にじゃあ、マルチな活動をされてるんですね、やっぱりね。
シナリオ集に関しては、うん、なんか僕がふと思ったんですよ、
うん、
みんなコンベンションで毎回毎回シナリオを作ってくる、
うん、
そしてお金回さない、
うん、
もったいないな、
うん、
みんなワンオフなんだ、
うん、
それも言われたのも他のコンベンションの方に言われたんですよね。
うん、
で、あすみさんって毎回シナリオを回してるけどあれってワンオフなのワンオフじゃないのって話になった時に、うん、え、そ そんなこと考えたこともなかったと思って、ワンオフですよっていう話をした時に、あ、もったいないなっていう。で、シナリオ集の企画自体は多分去年の7月からあったんですよ。
はいはいはい、もう1年経つ前からですね、多分ね。
そうですね、あの僕のデスクトップにあのこそっとあった
客書が、はいはい、
あって、あ、じゃあ稼働させてみようかっていうので、もっかもっか、まあこれがってことには多分入稿終わってるんで何とも言えないですけど、多分サイコロフィクションのやつも入稿が終わってるので、今クトゥルフを大詰めって感じです。
じゃあもう梅雨明ける頃には発売、来月にはもう発売
で、6月の28のコンベンションにはもう出すよ。
おお、じゃあ買えるわけですもんね。
そうそうそう、買ってねって。
ゲームマーケットも出ないんですか？
出ない。
ああ、
そのそこまでボードゲーム、ボードゲームは好きなんですけど、僕は個人的にはボードゲームを作る理由は、単純にコンベンションに来た時に開会式の間に決まるからです。
ああ、そうですよね、あの入場の前でやってますもんね、僕は。ジーゴさんを
入場して、僕コンベンション行った時に、最初に本当に誰も友達がいない時、やる時にシーンとした中で、何もなんかこう話しかける人いなくて、ぼっちでぼーっと座ってる、嫌だったんですよ。それでなんかそれが嫌だから、最初は音楽とか流そうかなって話になったんですけど、第1回が台風で遅刻の人が多くて、なかなかコンベンションが開けないって時に、暴言曲の川島さんが人狼やろうかっていう話になって、じゃあ人狼やっていこうみたいな。最初はあの買ってたんですよ、人狼ボードに。もういいや、作ろう、めんどくさいからっていうので作ったっていう。で、人狼が嫌いな人がいるぞ、じゃあ違うゲームを作ろう。今だからボードゲーム企画はあと 2,3 本
へ、じゃあ今後もボードゲームを出していくんですか？
出していくけれども、多分あのゲームマーとかは出ないっていう。
でもまあ、この間のゴールデンウィークのゲームマーケットでテーブルトークブースがあったりとか、
あ、ありました、
ね、PC ブースがあったので、やっぱりその月崎さんがあのテーブルトークをメインにやれてるのか、まあ、チャンスとかもあると思うんですけどね、やっぱ距離的な問題ですからね。
単純にその、営利目的で作ってないっていうのがあるんですよ。単純に僕らがたまたまそこで遊びたいからっていうと、なんかこういうゲームあったら面白いよねっていうだけのために作ってるもんで、別にいいかな。
逆にオリジナルシステムとか作るんですか？テーブルとか。
なんか進行してるみたいだけど、なかなか今が忙しいので進んでないみたいな。
そのボードゲームを作るっていうのは、俺作るって感じなんですか？誰か作れよって感じですか？
まちまちですね。あ、俺やりたいから作るみたいなのと、こういう話があるんだけどどう？みんなで作ってこうこうこうじゃないっていうのが多いんじゃないですかね。
なるほど。じゃあその営利目的じゃなくて、まあ、自分らが遊べるボードゲームを今後も作っていくっていう感じですかね。
気が向いたら作っていくって感じですね。
じゃあ、
たまってるのはただ単純にボードゲーム作りませんかって言われたから、じゃあいいよって言ってるだけで。
じゃあ人狼の再販とその新作のボードゲームとそのサイフィークの、トナコフィクションのカンコレ以外の所有集100ページ今日も
多いなぁ。116って言ったんですけど、最初160ページまで行きそうだったんですよ。圧縮して圧縮して
用語の中入れたんだもんね。
本当に、
はいはいはい。じゃあそのまたもしかしたら年内にまたそのボードゲームだったりとか、今後も出ていく形ですかね。
年内には出るんじゃないですかね、もう1個ぐらいは。
なるほど。で、今後じゃあその今やってる以外にやりたい活動とかはあるんですか？
多分このペースでいくとグッズが増えるんだろうなっていうのはなんとなく察している区間。
スクエア遊びちゃんグッズ。
グッズが増えるだろうなっていうので、まあ、コメダイとかで出て、そこで TRPG 興味持ってもらうっていうのはありかなっていうのは、いろんなところにアンテナを伸ばして何が流行ってるかっていうのを知らないと、どういう人の動きか分かんないっていうのをやろうかなぐらいしか思ってない。あとはフリーダム。
名古屋のボードゲームフリマって出ないんですか？
あ、出ない
のかな。
あれば出てもいいけど、そんなのだったら名古屋 BG さんとか出る人いるんだろうなと思うし、あ、そこまでそのボードゲームで、まあ、僕はあんま差がないと思うんですよね、ボードゲームと TRPG と TCG も。どれも全部やればいいじゃんと思うし、僕も実際全部やってるから何とも言えないんですけど、だから別に うちが頑張ってじゃあ作ってそこまでやる必要性があるのかなっていうのもありますし、そんなやつはガチで頑張っていた人が作った方が絶対面白いだろうしなっていう。
多分そのガチガチはない、なんかニュートラルのところも多分いい感じ、参加者が増えてる感じになってますね。うん、そしたら質問ありますか？はい、なんかいろいろ勉強になってますけどね、最近の事情が。じゃあですね、次に次やるんですけど、最近の名古屋のテーブルトーク RPG 君は今2年だと思うんですけど、最近はやっぱりサークルさんのつながりがやっぱ強いところだったんですけど、サークル間の交流とかっていうのを今後なんかそのゲーム会のサークルをつなげての大きいゲーム会みたいな感じですかね。
なんかいろいろ企画はうちじゃないところがやってくれるだろうと信じてるんですよ。
ボードゲー作ったり大変なことも言われ
てる。それが落ち着いたらまた、まあ、スタンプラリーはまたやるんじゃないかな
ってい
う、
だ
いだいうのはありますね。あとは遊びに行ってるんで、うん、他のところに、まあ、仲良くな、まあ、仲悪くはないんで、基本的に、うん、まあ、うまいことやれたらいいかなっていう。
なるほど。現在の愛知県の TRPG は、たぶん、塚泰美さんが全部スタンダードではないと思うんですけど、やっぱりそのオフラインでだったりとか、初めてだっていうのが、やっぱり OB って印象ですよね、1年間、2年間やってみて。
やってきて、うん、オフライン初めてで常連になる人の数はすごい多い。最近やっと皆さんに認知されたのか、その昔ながらの人たちがちょろちょろっと来てくれるようにはなったっていう。本当仲間会期行動に移ってから本当も初心者の人とかほぼいないに近い、そんなレベルだったんで、最近はやっと来てくれるようになったなっていう印象。
じゃあどんどんどんどんその新規が来てるっていう、その2年間の中でも見てない人が来るって感じですよね。
すごい、ね、来てますね。
やっぱあれですね、20年ぐらい前だとサークル間のギスギス感もあったりとか、こう俺が俺がっていう、ね、自己主張が強いサークルが結構多かった印象があったりもするんですけど、ね、揉めたりとかっていうのがあったりもした。やっぱりその自分がね、主義主張が強いと喧嘩するつもりないんですけど、やっぱり揉めちゃうこともあったりもするので、そういうのは最近あんまないんですかね。
そもそもうちに自己主張ない。
いやでも十分自己主張
全くないですよ。
知ってると思うんですよ、これ。
じゃあ勝手にそうなってみ
る。結果的に
はね、結果的にはゆるゆると遊べたらいいな。そしたら勝手に来てくれれば別に楽しく遊ぼうよっていう、遊べる雰囲気だけ作っておければ全然いいなって。
県外 JDC とか行くんですか？
僕は行かないです。行かないっていうか忙しくて行けない。行ってるスタッフの子もいるんですけど、
あ、そうですね、や
っぱりちょっと忙しくていけないから、まあ、そのうち行こうかなっていうのは。
なるほど。じゃあ、JGC とかにも行くんですけど、最近の、さっきちょっと収録前にもお話したんですけど、テーブルトーク RPG の、環境が少し変わってくると思うんですよ、今後。やっぱり先ほど言われていた文庫本のルナルから比べて、B5 版になったりとかして、TCG のね、マジック・ザ・ギャザリングね、僕らでは最近義務教育と言うんですけど、マジック・ザ・ギャザリングを教育した時代が来て、で、人口分断とかしてボードゲーが来て、で、またボードゲーと合流をしてると思うんですよ、いろいろとあって。で、結構そのテーブルトークのデザイナーさんとかのツイートを見ると、ボードゲーを遊んだりとかもあると思うんですね。で、グループ SNE さんとかだと、小細工さんを持ってたりとかして、で冒険客さんだと同時にやったりとかしたりして、出来屋さんがなかったじゃないですか、そういうボードゲームのジャンルっていうのとかして、のがあって、でボックスの TRPG が出るって話もあるんですけど、そういう流れで多分新しくお客さんが入ってくると思うんですけど、そういうボックス TRPG もやっぱり今後対応していったんですかね、出たら
買ってやるんでしょうね、多分。もともとサイコロフィクションがボードゲーム寄りってみんなに言われてるので、あんまりそういう意識は全くかけらもないんですけど、ただ知らないだけで、ああそんなもんなんだねっていうぐらいで、別に遊べたら何でもいいやみたいな、なもんで、けど確かにボードゲームと近寄ってる感はあるなっていうのはどうしても思うが思うんですよね。
この人急にボードゲームの話したなとかっていうのがあるので、なんか見てると、とかボードゲームをやっぱり ガープスコクーンとかね、うん、今度出ますね、下旬に、うん、
あれちょっと気になってしょうがないと思う。
あれも結構面白いです、普通の出たね。
あれもクーンも僕の世代だったん
ですよね、そうね、
あ、すごいやりたいと思って、
やっぱそれでどんどんどんどん増えていくと思いますし、ボックスの TRP が増えてくるので、やっぱり環境は少しずつ変わっていくとは思うんですけど、
ただボドゲの盛り上がりが多分あってのことだと思うんですよね。同人会話ですごい盛り上がってるじゃないですか、ボドゲの。
そうですね、やっぱり何百何百も出てるので、
最近、この2年前はそんなに盛り上がってる印象がなかったんですよね。
そうですね、うん、
ここ最近ガーってボドゲが盛り上がってって、すごいな。
8500人ですよ、この間、現場で買った。
すごいなと思ってて。
この RPG とか、そうリプレイがさっき見てみて、リプレイが動画に切り替わったりとかして環境が変わってくると思うんで、まあ、そのお客さんの層もね変わってきたりとか、リプレイ読んだことないですっていう人やっぱりいるんですよね。
当然どうだったかなとそのプレイヤー応募の時にコメントあったら書いてねって言うんですけど、動画1本しか見てないですっていう人は大体 3,4 人来ます。あとまあツイッターで動画しか見てないんですけど、ご迷惑じゃないですか、そんなことよりお前はプレイヤー応募しろよっていうとりあえず遊びに来いよ、
迷惑かけないよ
と
か、
なんかするよと、とりあえず困ったらスタッフ宅に応募しとけよっていう。
じゃあ、今後もやっぱり TRPG はメインのイベントになっていく形なんです
かね。まあ、TRPG メインで続けていきたいなっていう、まあ、スタラされていくよりは盛り上げていった方が楽しいだろうし、
ボードゲームを取り入れたイベントとかは考えるんですか。
そのやりたいっていう人が現れれば、うちの社内で
現時点ではあまりないんですか。今はそのいろいろと忙しくて、
今はもう100人とか来ちゃってる状態だから、それが落ち着いたら考えるんですけど、今それの対応でてんやわんやなんで、
100変な話ね、付き合わせみたいなのし安定の実績と信頼のつくやすみさんの100人規模のボードゲームっていうのは僕想像つかないので結構
逆にインストできないから
100人無理ですもんね。
100人やってると
100人の人狼取れるもんね。一晩に20人も下げる
とりあえずじゃあ20人殺してくださいって話にな
る。4死んでるからそんな
になんで
そうっすよね。
でもしやるなら本当にもうボードゲームをやってる人たちと提携して、コンベンションとは別に1個年一か何かのイベントでやっちゃう方が多分一番楽しいんだろうなっていう。
テーブルトークのコンベンションにボードゲタクの共存も今と考えないんですか。
考えてはないですね。とりあえず TRPG は TRPG で、まあ、成立させてしまいたいなっていうのは、
まあ、人狼も、まあ、人狼の要素はその大会の前だったんですけど、人狼作っててボードゲーム作ってるんでボードゲームのイベントもやっていただきたいなかなというのをちょっと期待はあるんですけど、まあとりあえずそんな感じですね。
やってって言われれば、じゃあ人集めてよって話になるんです。
あ、なるほど、ね、
じゃあそしたら僕会場取ってやるよみたいなのはあると思うんでね。で違ういろんな長美人さんであったりとか、他のどこだ名前ポッと浮かばないですけど、いろんな人からところから呼んでインストできる人を呼んで、でみんなでボードゲーム会するんだったら中村君コショコードを借りてくるよっていうのはすると思うんですよね、多分。
なるほど。でそのサークルメンバー的にはまだそのやろうっていう方針ではないですね。
そのやろうって言ったらやってくれるんですけど、いかんせんパワーが足りないっていう。
あ、そっち側のパワーだよね。
マンパワーはあるんですけど、そっちの知識がなさすぎるもんね。僕もそうなんですけど、
アナログゲームもね、さっき言った通り休眠期間は含めて長いですけど実動期間は短かったりするんで、パワーもね。
そもそもボードゲームがそのどういうのがあるかとかはもうまだ分かんないんで、じゃあ一体ボードゲームをやろうって言っても何があるか分かんないっていうところになっちゃうので、
そうですね、多分そのあれですよね、大きくなってしまった以上そっち側の家事も切りづらくはなっているはずなんですよね。
昔だったら小回りが効くんでボードゲーム遊びとかできたんですけど、今ちょっとボードゲーム遊び来て100人来られると困るなっていう
すごいですね、100人規模のもの本当にあれですよね、想像つかないですよね。
東京のミスボード、
そうですね、東京のミスの方にやるやつまでやってほしい。100人もすごいですよね、あのね。
やるなら本当にもう全部のボードゲームの人たちを巻き込んで話してやりましょうねっていうぐらいしかできないかな。
でも100人はきついね。
ファンとか25から30人くらい。
僕インストできないんで、ただ座ってるだけですよ。遊んでるだけです
よ。頼りにならない。結構頼りだと思う。なるほどね、そうなの。
企画 をまとめてやるのは得意ですけど、いい人できない。
うーんなるほどね。いろいろとね、佐藤さん抱えてる仕事もありますもんね。うんなるほど。はいはい。まあじゃあそんな感じですかね。じゃあ今後もやっぱり TRT 以上メインにあとボードゲームを作りながらですね、
ミリやっていきたいな。
でもやっぱりそのそれは結果を結びついてるのか、100人近くのお客さんが来られてるんですよね。
もう未だに僕はなんでそんなに来てるのか分かんないですね。正直な話、いろんな人からこうじゃないこうじゃないって言われると、うん、そうなのかなっていう。
多分ね、なんていうんですか、僕も10、20年近くコンベンションを見てきたと思うんですけど、流行ってる時って理由が分かんないですよね。
全く分かんない
よ。なんでここが良かったんだろうっていうのは分かんないんですよね。で終わってみて、あ、これ良かったんだとか、終わってみて、なんで終わったんだ分かるけど、乗ってる時って
全く分かんないですよね。
多分、アンチもいると思うんですよ、ちょっと、行かないとかいうタイプもいると思うし、信者もいると思うんですけど、何がいいのかって言われた時に、全員が納得する理由ってやっぱないですよね、もうね。
分かんないなと思いながら。
しかもその佐藤さんみたいに、ガイルと交渉したりとかする、渦中にいる人間としては、全く分かんないですよね。
全然わかんないと思います。でたまたま、まあ、基本的にアンケートを作ってるんですけど、うん、2項目ぐらい遊びを入れるんですよ、うん、なんか適当なこと書いてスタッフうるさいですからそういう適当なやつ入れて、たまに暇つぶしにスタッフになりたい人はここに名前を書いてねって言ったら意外に来てちょっと待ってと思ってお前ら正気かと思って
でそうね、もう歩けばスタッフが出ますよね、本当に言えばね。どうですか、ボードゲーム会以外の今回テーブルトークの作品ですけど、どうですか、話してみて。
いや、すごく事前にホームページとかを見て、じゃすごいなとか思って、機械さえあればいいけど、いかんせん機械がないので、ね、多分いけないと思うんですけど、
ね、日曜日撮りたいです。あ、
そうそう、仕事
は日曜日で仕事なので
、ホームページが、絵をそもそもプロの人を、うん、に書いてもらって、それでホームページウェブデザインも、うん、ウェブデザイナーの人が東京支部にいるんですよ、人に作ってもらってるんで、うん、でもそれがまたちょっと他とはまた違うのかなっていうのもあるので、ね、完全に
プロ感があります
よね。そうそうそうそう
甘感がないですよね、うん、
なんかあらかじめ、
ね、
どういうシナリオやりますっていうのは、システムとシナリオも分かっているので、ああこれ興味あるっていうのは、なんかいくつか項目を作っておけば、なんか全然不安なく参加できるかみたいな感じがしたので、すごい魅力的なイベントだなと思
った。かゆいとこを手をつぶってるかな、うん、ちょっとなんか気いろんなところに気を使われてるなっていうのは、ミニメイトホームページ1個でもそうですし、その、ま、待ち時間の時にその人狼そうですし、使われてるなっていう印象はありますね、多分ね。じゃあそんな作り遊びさんに行きたい方はですね、どうしたらいいのか、キンキンのイベント告知をお願いします。
はい、はい、6月の28日、はい、場所は中村区役所行動で、
はい、
いつも通りコンベンションやります。
はい、
で、会場が9時半なんですが、
はい、
机を運びに来てもいいよ。
なるほど。机を運びに来るとスタッフなんかやるよと。
スタッフとお話ができるよ。
なるほどなるほど。はい、
で、10時ぐらいから机遊びの人狼内のボードゲームなりをこれって遊んで、
はい、
開会式になったら、はい、人狼やってる人は村人全員死んでくださいっていうところからスタートします。はいはいはい。
人狼したのね。そう、時間
がかかった。時間はもう完全に切ります。
はいはいはい、
開会式のタイミングで生き残ってたら全員隕石が落ちました、死にました。それで終わらせて、で開会式っていうことで、18時半までコンベンションは遊んでねと。
はい。
と、うん、いうことになってます。早く終わったら、ボードゲーム持ってくんで、ボードゲームを借りて持って遊んでねっていうのも、その終わってじゃあ感想戦しまして、その後縛ってのも嫌なんで、ボードゲームガスんで言ってくださいねっていうのをやってますんで、
ぜひね、ボードゲームやられてる方も机遊びさんに一人で使えるね、この話を聞いて初めて、もしかしたら机遊びさんに聞くかもしれないですよね。県外の方も意外と聞いてらっしゃる方もいらっしゃるので、
関西関東が最近ちょろちょろっと遠征の方がいらっしゃって、
あ、なるほど、
アンケートに書いて
あ
ってめっちゃ遠いところが来て
る最近増えてきた
な、はいはい、やっぱり名古屋に机遊びありですね、やっぱね、マルチメディアクリエイター
ハイパーマルチメディ
アクリエイターハイパーマルチメディア
クリエイターサークル
机遊びさんねなるほどなるほど。じゃあですね、6月の28日ですかね、
近畿は28日ですね、
はい、
7月
あ、もう決まりますか、大体
1月は、はい、書いてある25日土曜日。
おなるほど。おじゃあ月1回になるところ会場はそうなんですね。
基本的には月1回で、8月はお休みで、はい、9月は2周年なので、はいはい、防品企画オンリーコンです。
はいはいはい、おなるほど。
ただ、会場が取れなかったら10月です。
なるほど。そうですね、あの政局も今安定しつつあるので多分
なるほど。
ということでそれぐらいですかね、今キンキンで決まってるのは。
昔あの本当に衆議院か参議院選挙があって区役所が狙われたのかなって
思
って。そうなんですよ。しかもゲスト来ててごめんなさいって言ったんですけど。
辛い。
きついですよね。
きつい変えました。はい。あの徳田祐介さんを呼ぶ。おじさんですけど、ごめんなさい。違
って ます。
だから一回第1回、第2回、第4回、第5回です。そのイベントですね。あったんですよね。グラフィックボードはそういう点がありますもんね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
いいです
ね。はい。じゃあうちのイベントの告知をしたいと思います。アナログゲームナイト、アトナムギークバンで。普段月曜日に開催しているボードゲームのイベントです。で、今回は日曜日開催ですね。のイベントで、ボードゲームワークショップということで、ボードゲームをですね、力内に作っちゃう。ボードゲームを、テーマを決めて、メンバーを決めて、ボードゲームのデザインしちゃうイベントやってます。で、それが、昼からかな、13時から、19時までの時間になっております。で、19時半から、23時まで、ボードゲーム企画のイベントをします。あのゲームボードゲーム会をしまして、それが同人ゲーム編ということで、同人で出てるゲームを、遊ぶ会を、やりたいと思っています。で、今回13時から23時と10時間長丁場になりまして、前半後半と分かれております。で、前半は、ワークショップ19時まで、19時半までが、ボードゲーム会で、クラブアドリアーナというところですね、新高井のバーを使って行っております。新高井町の駅から徒歩3分の場所なんですけど、ちょっとチャージ料がかかりまし て、前半後半参加すると2500円で、片方だけの1500円で、両方参加した方が500円安いと。で、ドリンクとお菓子が食べ放題になっておりますということでですね、予約フォームはですね、あとアナログゲームナイトの方で検索していただくか、Google とかで検索すると、専用ホームページともつながりますので、そちらから事前予約の方を募集しています。で、前半のワークショップだけは一応ボードゲームワークでは予約の必須となってますので、よろしくお願いします。他の方は出してもいけますので、ボードゲーム会やテーブルトークの終わりに来てもらっても楽しめるかなと思います。うまくいけば前半で作ったゲームが、遊べるよっていう展開になっております。よろしく、多分ギリギリ告知間に合いますので、よろしくお願いします、はい、あとですね、前回第27回の告知ました、知ったかプロジェクトになりまして、でこれが知ったかや研究家という、ね、先ほど言った大喜利系のゲームを今度ゲームは秋に出すことになりました。で、テーブルゲームインザワールドで秋、大阪の、評価で第2位だったゲームを、コラボにして作ってしまいました。で、私の番組というよりは GSTF というサークルから知ったかプロジェクトで、知ったか J-POP 愛好家、架空のタイトルを決めて、それをあったよねそんな曲って言って、
はい
僕も知ったかが研究家というのがお題を決めて、そのお題を言って、例えばこの配役を語るとか、あったよね主演の妻夫木君としてっていう話なんですけど、それ J-POP に今回、一応勝手にじゃなくて、そのサークルさんに許可を取りまして、公式のインスパイア作品を出すの
です。
で、それが、いくつかポッドキャストの、をやられているメインパーソナリティの方とかデザイナーの方がやりまして、今回は私 GSF の方から知ったが J-POP 愛好家ということで、架空のJ-POP 大会を作って、このサビいいよねとか、でそのお題カードが、10枚ほどありまして、話したお題を取ってくるんですよ、リアルタイムで。あ、そうだよね、取ってって、そのお題カードが全部なくなったら終わりなんですけど、例えば僕が、あ、このサビいいよねって言ってカードを持っても、私も佐藤さんが、あ、俺もそのサビしてよって、そのカードで取れるって
、はい、
相手をか必ずフォローして、すると、そのカードはリアルタイムで取れるんですよ。
うん、
で、場にある10代の方は終わりなんですけど、相手をフォローしすぎて、新しい話を通してすぐ終わっちゃうし、フォローしないと終わっちゃうので、その相手の話を乗りつつ、新しい話をしつつ、そのリアルタイムバトルの大喜利系になるというになってます。
なるほど、
面白そうだな。
架空のね、PV の話をするとか、作詞家の話をするとか、最近この曲を聴いたんだけどとか、
これ50年前のリメイクだよ。
ライブで聞いたんだけど。
あとはポイントとしては歌うってことなんですね、
うん、
メインフレーズを歌うと取れるっていう、
あ
っていうのがありまして、まあ、僕音楽が好きなので、その J-POP、うん、他にはですね、知ったか同窓会とか、
うん、
同窓会に行って架空の同窓会のメンバーを、あいつ何してるのか俺知ってるよとかって言って、
今堀の中だよね、
そうそうそうでもお前あれつけてないって言ってしたら、同窓会遊ぶゲームと、知ったかお悩み相談、あとはちょっと妖怪ですね、妖怪を語るってことがありますので、まあそういうのも、5作品このゲームマップに出ますので、多分50部ぐらいになるんじゃないかなと思ってます。みんなもちょっとね、やっておりますので、よかったら知った当時のまた随時情報を発信しますので、よろしくお願いします。あと第26回にですね、ブラックヴァンパイアさんというのを撮った番組だったんですけど、うん、ゲームマーケット秋の新作、うん、を紹介して、そのホタルさんにメイドさんに選んで7つ読んだんですね。そのゲームを選んでもらったのを1位から7位まで当ててもらうと、実は知ったかのゲームもらえるんですよ。
1位から何全部あ
った？全部1パーです。で、まあ、その応募していただくと、そのうちが今度出すゲームを全部当てる。でも高いんですけど、実は1位だけ当ててもらえれば、5名の方にブラックヴァンパイアさんの30分無料券が当たると。
じゃあブラックヴァンパイアさん行って聞いてこればいいですよね、
は
い、答え。
それはダメです。
それはダメです。
それはね、番組で見たところに片付き聞いてるので。
教えてくれます。
そうですね。第26回のですね、システムで、王様とカフェで、世界監獄からの別室、キギ、紙ラインですね。あとバオバブ、コネクト、コネクト。
インター
フェイ
トファイ
ヤーですね。でこの4位ですね、4位は、バオバブっていうゲームなので、その1位から1,2,3,5,6 らの当ててもらうと、
うんうん、
実はですね、当ててもらえるとブラックヴァンパイアさんも魅力当たると、
うん、
でまだまだね、その募集をしてますので、よかったら募集して、あってこないって言いましたので募集していただければ、1位当てていれば無料のチケットを送りますので、
別に普通に行くよ。
いや
答え聞いて、違う人にじゃあください。
佐藤さんからのメールは拒否してください。またね、ボードゲームを結構遊ぶのもテーブルもそうなんですけど、ボードゲームを遊ぶ感覚としてのブラックヴァンパイアさんも応援してますので、ぜひこの番組のね、29回を聞いていただいて、ついでに26回聞いていただければ、応募方法とかありますので、うん、6月の上旬ぐらいに答えを書いてあげますので、まだまだ募集してますので、結構正解が当たってる出てないとかありますので、はい、はい、ありますね。当たってる方も当たってない方もいらっしゃいますけど、はい、まだまだ大丈夫、はい、よかったら、あのつくやすびさんに行かれてる方も番組で応募していただければなと思います。以上、告知でしたということでしたが、今日の収録の方は
面白かったですね、本当。なんか TRPG の昔と今とか
の
話にも
つなが
るんですけ
ど、
いろいろ面白い話
でした。やっぱ2年間ぐらいなので、老害トークに切られない感じですね。
そこわかんないっていう。
このままで僕がそこ担当するので。
そうですね。
なるほど、なるほど。今後もですね、つくやすびさんを、皮切りに、ボードゲーム界でなく、テーブルトークコンベンションさんからも、番組を撮りたいなと思ってるんですけど、ちょっとお願いなんですけど、さっきお願いしました。どなたかご紹介いただけますか？
これ後で絶対怒られるけど、幻想 TRPG のガシさんが多分大丈夫
かな。
怒られるの？
怒られますか？
お互いちょっと無茶振りをしてる感があるので、
はいはいはい、
投げ合ってる感があるので、はいはい、ちょっと今回投げてやろうと
思って。なるほどね。他にはお友達は、
あとは
もう1名ぐらい。
レーバテインのヨギリ君かな。
はいはいはいはいはいはい。
の方がもっとしっかりしたお話を聞けると思う。僕ならふわっとした話を。二人とも割とあのちょっと真面目だから。
はいはいはいはい、はい、なるほど。
じゃあこの雑いトークじゃなくてきっちり話してくれると思う。
令和天狗よぎさんか、冒険さんの、
ゲスト
ゲストさんの、
ガシさん
ゲストですね。終わりました。ガシさんと僕ちょっと面識があったりするので。ゆきさんまで会ったことは多分あるんですよ。
会ったことは絶対あると思うんですよね。やっぱり長いんで。
うん、なるほど。じゃあ次回ね、どちらかが出たら交渉がまとまったということで、
なんか紹介してって言ったらなんか他のところも全部知ってるんで、
はい、
なんか全員言えばいいのかなと思ったんですけど、まあ今とりあえず幻想さんとよくさせて仲良くさせてもらってるし、
うん、
っていうので、
じゃあ佐藤が言ったからって言ってご写真を撮
る。聞いたんですけどって言っていただければ。
はいはいはい。なるほど。
一応幻想さんには、うん、例えばこういう話があったんだよねっていうのは皆さんには話してて、うん、まあ多分この話を聞いてくれたら、あ、俺言われてるっていうので多分、はいはい、大丈夫になるからっていう
ね。わかりました。ありがとうございます。どうした今日収録の方も。こういったのに出るのはもちろん初めてですよね。
他のラジオの、まあ、幻ラジオとかあるんですけど、まあ、今度冒険キックさんからインタビュー受けるみたいなんですけど、まあ、それ初めてかな、他のラジオに出るのは、あ、新鮮だな
っていうのは、ね、あ、でもね、自分の発信っぽいですもんね。
いつもみたいにフリーダムに喋れないとか、悪乗りする人がいないじゃない
ですか。我慢いないからね。いや、でも十分悪乗りして
た。普通に意外に喋った方がいいんだなっていう空気を。
一応まあその初の仕方で、ね、情報を伝えるのと、うん、あと聞きたいこともあったので、あ、悪乗りはあの切ってからにしましょう。あと切って収録して考えてみられる。一応ね、あの悪乗りもいいですけど、今回はつくやすりさんの、ね、
まあ、どんなものか
っていうのをね、あの悪いイメージをね与えても良くないのでね、はい、これいいイメージかどうかっていうのは聞いた方は、
そうそうそう、お寺に任せようみたいな。
ね、ありがとうございます。じゃ今後もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。何か絡む機会があれば、
またよろしくお願いします。またイベントどうもやってるのよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあそんな感じですね。はい、29回ですね。が、記念の初のですね、テーブルトーク RPG のつくやすさんでした。
はい。はい、なんで、
マルチメディアってことね、
マルチジャンル TRPG サークル
スクヤサビさん、
はい、
じゃあ動かしたら、はい、せーの、マルチジャンル TRPG サークルスクヤサビさんから佐藤さんに今日は来ていただきました。いや、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあお相手は、いつも購入ただそぼろ対応ショットシンヤスと、
はい、梅優と、
はい、
スクヤサビの佐藤でした。
はい、ありがとうございました。